山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は医学部解剖学講座構造生物学教室、小田敏之教授にお越しいただきました。小田先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず小田先生は医学部解剖学講座構造生物学教室、これは合ってますか？
合ってます、
はい、の先生でいらっしゃるんですが、この解剖学講座構造生物学教室というのがどういうものかというご紹介からいただけますか？
はい、解剖学っていうのはですね、非常に古くてギリシャ時代ぐらいから存在する医学の一部門なんですけれども、基本的に我々の体の形を考える学問です、でよく対になるのが生理学という学問で、生理学と解剖学っていうのはそれぞれ人の体を理解する学問なんですけども、解剖学は形から、生理学は現象、何が起こっているかっていうことから、同じような目的だけれども形から入るか現象から入るかということで違うということですね、例えばだから心臓でしたら、我々の心臓、例えば4つの部屋があって、で片方の部屋が我々の体全体に血を行き渡らして、片方の部屋は肺に血を行き渡らして酸素を取り込むとか、そういうような形を考えているわけですね、で逆に生理学だったら、例えば緊張したらドキドキしますよね、とか血圧が上がってきたりしますよね、そういうのは現象から捉えるというのが生理学です。でもいずれにしろ最終的に心臓の機能を理解しようというところでは変わらないんですけれども、解剖学はそこを形から考えようという学問ですね、でですので医学部生にとってみればですね、人間の体のほぼ全ての血管、神経、筋肉、臓器、全ての名前を覚えなきゃいけませんので、医学部生は解剖というと割と嫌な思い出しかないというような、
大変ですね。
かなり大変な科目ですね、
それ全部で何個ぐらいあるんです
か？そうですね、おそらく基本的な単語だけでも1000、で全部覚えようとすると下手するという万に近いぐらいを覚えなきゃいけない感じですね。
皆さんでも本当に真剣にじゃあ学んでいらっしゃるわけですよね。
非常に苦しんでるな。
そうなんでしょうね。
我々の仕事はそれをどうやって苦しまずに教えられるかというところでもあります、
なるほど、その今教えるという話をされましたが、小田先生研究もされているわけですよね、どういった研究なんですか？
そうですね、我々は解剖学講座っていうのは基本的には、肉眼解剖、肉眼レベルで見える仕事、で光学顕微鏡、皆さんが小学校で使ったような顕微鏡で見るような仕事を、ミクロ解剖学というんですけども、我々がやってるのはそのさらに小さなナノ解剖学と言えるような小さな世界を覗いている、そういうような研究をしていますね。
ナノ解剖学、
そうですね、ですので例えば私の一つの研究テーマとしては繊毛というのがあるんですけれども、繊毛というのは我々の体の表面に生えている、その皮膚ではなくてですね、例えば喉とか鼻の中とかに、これ触ることはできないんですけど、小さな非常に細い毛が生えてるんですね、毛は実際動いてるとか見えないですけれども、我々痰が出ますよね、痰っていうのはなんで出るかといったら、例えばエアコンのフィルターを見てると、あのフィルターっていうのは基本的にただ部屋の空気を吸い取ってるだけなのにすごいホコリつきますよね。同じように我々も呼吸するだけでホコリとか雑菌とかがどんどん肺とか気管の中に入っていくわけです、なのでこれは常にかき出していかないと我々肺炎になってしまうわけですね。なので我々の体のこの気道、空気が通るところの表面には繊毛っていう小さな小さな毛が生えていて、一生懸命痰を排出して我々の気道をきれいにしていると、でその繊毛の太さがだいたい200ナノメートルというナノの世界になるわけですね、
200ナノメートル、
イメージとしては、だいたい我々の髪の毛の1000分の1ぐらいの細さということですね、とてもじゃないですけど目でも見えないですし、普通の顕微鏡でも
全くピンとこない世界なんです。
そう、非常に小さな世界を特殊なクライオ電子顕微鏡という機械を使ってナノの世界を覗いているという、そういう仕事をしています。
そのクライオ電子顕微鏡というのは私初めて聞いたんですが、先ほどこのコーナー始まる前に先生に伺っていたんですけど、非常に大きなものだと。
そうですね、大体だから普通 の, 大学の部屋ですら1階の普通の天井の高さでは入らないので、大体2階分ぐらいのスペースがないと非常に背が高い 顕微鏡ですね。やはりナノの世界を見るためには大きくて大きな、まあ、電圧点ですけれども、まあ、非常に大きな電気の力を使って見ないと小さな世界っていうのを見ることができないと。そのために顕微鏡も非常に大きくてですね、
ま
あ、大体数トンぐらいの鉄の塊でできた巨大な顕微鏡ですね。
もうこのスタジオの中にはとても入らないっていう話をさっき聞いて、
はい、
そんなに大きいんです。顕微鏡っていうとね、やっぱり我々イメージするのはその小学生の頃に使っていた、
そうですね、
はい、本当にこうね、あの目の前で収まるようなぐらいのサイズ感なので、そんなに大きな、まあ、それだけのやっぱりエネルギーパワーがないとものすごくちっちゃいナノレベルのものはもう見ることはできない、
そういうことになりますね。
ことなんですね、
はい、
いやー面白いです。でもそれを研究されるっていうのはやっぱり面白い世界だっていうことなんでしょうね。
そうですね、この世界の面白いところはですね、うん、この例えば顕微鏡で覗いている限り我々はこう画像、二次元の画像として例えばミジンコとかが見えてきますよね、
はいはい、うん、
このクライオ電子顕微鏡のすごいところは三次元が見ることができるんですね。例えば専門の中にいるナノマシンを まるで手に取るかのごとく、まあ、絶対に見ることのできない小さな小さなナノマシンを三次元で構造を見ることができると、
はい、ナノマシンって何ですか。
ナノマシンというのはですね、例えばまあ我々の心臓動いてますよね、
はい、
これは実は10ナノメートルってさらに小さいですけど、はい、ちっちゃなちっちゃなモーターで動いてるんですね。これをだからまあ10ナノメートルのモーターであるならば、それはナノマシン、小さなナノレベルの機械であるということです。ナノマシンって言うとなんか SF の世界みたいですけど、
そうですね、
我々の体はまさにナノマシンの塊みたいなものです、ね、そうでないと我々のは生きていけない、心臓すら動かないというのがナノマシンの世界ですね。
なるほど、ね、本当なんかちょっと SF の話を聞いてるような、でもね、我々の体の話なんですね。
先ほどの専門も同じです。同じようにナノマシンを使って炭を排出していると。
なるほど、
そういうことですね。
そんな、ね、すごくちっちゃなナノレベルのお話を伺っているんですが、そのクライオ電子顕微鏡、まあ、あのそれによって、まあ、どういったこう研究の成果っていうのをこれまでやってらっしゃるんですか。
まあ、これちょっと古いんですけど、2014年に私たちが発見したのが、
はい、
物差しをナノメートルの世界で発見したという仕事ですね。
物差しですか。
物差しっていうと、まあ、長さを測る物差しってありますよね、
はい、
あれは例えば、まあ、我々が椅子を作るときに、まあ、椅子の足って全て揃ってなきゃ壊れてしまいますよね、
はい、
立たないですよね。
ガタガタしちゃう、はい、
なので同じです。我々のナノの世界も、うん、ナノマシンを作るためには物差しを使って正確に長さを測る必要があるんですね。まあ、だからあるだろうと言われてました。ナノレベルの物差し、つまりナノの世界でも長さを測らなきゃいけないので、
うん、
でもどこにあるんだろうって言われてたので、
うん、
我々がクライオ電子顕微鏡を使ってそのナノメートル、96ナノメートルという長さのですね、
はい、
非常に正確な物差しが我々の体の中にあるということを発見しました。
それ最初初めて見た時にそれが物差しだっていうのは分かるんですか。
それは分かったのはですね、はい、その物差しがない状態だとむちゃくちゃにナノマシンが配列してしまうんですね。つまり長さが正確に測れないので、
はい、
適当なところにあの配置されたり、あるいはもうそもそもつかなかったりして、これはおかしいなと思って、でどうやってそれが物差しだっていうことを証明したかと言いますと、
うん、
物差しをちょっと長くしてみたんです、
はい、
そうすると
そういうことはできるんですね。
そうなんですね、うんうん、これを遺伝子操作でちょっと長くしたらモーターとモーター、ナノマシンとナノマシンの間が伸びたんですね。ちょっと長くしたらさらに伸びたんですね、
はいはいはい、
っていうことをやっていくと、
はあ、あ、じゃあそれが基準になってるものなんだっていうのが分かった、
分かってくるってことです。
へー、
で実際この物差しが壊れてしまっている人っていうのが結構たくさんいまして、
うん、へー、そういうこと
になってしまうと先ほど言ったように繊毛の動きが悪くなってしまうので、
はいはいはい、
あの気管支の肺炎になってしまうとか気管支炎になってしまうとか、そういうような病気にもの原因にもなるということで、非常にだからその物差し96ナノメートル非常に小さいんですけれども、
はい、
我々の健康に直結する重要なものだったという。
それ例えば薬飲んだりすると肺炎とかね、その親すごく休養取ったりとかして、まあ、治るというかこう良くなるじゃないですか、うん、そうなると物差しもこう、まあ、元に戻る
ということがですね、は
い、
残念ながらやはり物差しっていうのが我々の体の中の設計図にこう、
はい、
規定されて96ナノになりなさいよって形で規定されているので、
うんうんうん、
その設計図が壊れてしまっている人っていうのはなかなか今だからそういった遺伝病っていうんですけど、
はい、
設計図が壊れてしまって生まれてくるような人っていうのをどうやって治すかっていうのは今課題になっていますよね。薬を使っても設計図は変えられないので、
はい、
じゃあ設計図をごと書き換えるかというのをなんとか今 世界中の研究者が研究しているテーマでもありますね。
なんかナノレベルのお話なんですけど、ものすごく深くて壮大すぎて、
そうですね、
ちょっとなかなか今イメージがなんとか追いつこうと頑張ってるんですが、すいません先生、そろそろお時間となってしまいまして、また来週も小田先生には、ね、はい、ぜひお越しいただいて、いろいろあのお話しいただきたいので、質問がある方ぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってください。さて今日放送したもの、これまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。